Are you okay?
Okay.
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 NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。まもなく3月3日ひな祭りがやってきますけれども、私は今日長岡市立科学博物館1階にあります企画展示室にお邪魔をさせていただいております。一歩入りますと本当にみやびやかな世界、ちょっと別世界のような雰囲気が広がっております。今日は現在開催中の長岡藩主牧野家ゆかりのおひな様展についてご紹介をいただきたいと思います。科学博物館の山田裕貴さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ山田さん、今日はダブル山田コンビでお送りしていきたいなと思うんですけれども、山田さんもおひな様お好きですか？
はい、とてもみやびやかな雰囲気になるので、昔のお姫様になったような気分で、はい、眺めるのが大好きです。
同じ山田でも本当にお姫様のような美しいゆきさんと一緒に今日ですねお送りできるのがとても嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ改めてなんですけれども、この長岡藩主牧野家ゆかりのおひな様展、毎年大人気でたくさんの方訪れますけれど、今年で何回目になるんでしょう？
はい、平成27年の2月から始まりまして、今年で6回目を迎えさせていただきます。一番古いものでおよそ150年前の江戸時代後期のお人形などが展示されております。
ちなみにこういった展示物っていうのはどなたの所有になるんですか？
はい、所有はですね、かつての長岡藩主牧野家の所有になっております。
ということは科学博物館名誉館長のご理解があって展示できているということなんですか？
そうですね、毎年牧野名誉館長からですね、いろいろと展示の案をいただきまして、ご協力させていただいております。
早速なんですけれども、今年の見どころをちょっと聞いていきたいなと思います。目の前に出てきましたのは、これはたらいですか？
そうですね、たらいと呼ばれるお水の、入れ物になります。はい、かつてはですね、女性たちは、洗面所に立つことなくお座敷で、お顔を洗われたり、あるいはお化粧されたりする時代がございました。その時にですね、たらいに、湯筒というですね、やかんのような形をしたものでお湯を注ぎまして、洗顔をして、そこからお化粧に入っていくといったような流れで、生活をされていたようです。
なるほど。私たちだとね、寒いこの時期洗面所でこう震えながらですね、歯を磨いたり顔を洗ったりすることが多いんですけれど、お座敷で洗面を行っていたと。でこう見てみますとね、たらいの直径はだいたい50センチくらいあるわけなんですが、黒の漆塗りに金で絵が描かれています。
はい、今回ですね、科学博物館の植物の学芸員に協力していただきまして、この植物、特定しましたところ、はい、実は紅骨、主高、水葵といったいずれも水辺の草花が描かれていることが分かりました。こうした草花の、花言葉、実は調べてみますと高潔だったり清らかだったり、そういったような、花言葉が、実は投影されているということが分かりまして、昔の方々はそういった草花を選んで描かれていたのではないかと推測できます。
なるほど、そんな女性に育ってほしいという思いも込められていたように感じますね。それにしても植物を特定するとか花言葉を調べるとか、さすがは長岡市立科学博物館だなというふうに思いますね。そしてそのたらいや湯筒をご紹介いただきましたけれども、ミニチュアサイズのもの、柄が近いものが展示されています。これがまさにひな飾りに入っているものなんですか？
そうですね、現代に、伝わるひな飾りの中にはなかなかこうした、湯筒ですとかたらいですとか昔のお化粧道具などを見ることはできないのですけれども、牧野家に伝わっているお道具の中には、実はこうしたミニチュアサイズ、女性の方が使われていた洗面道具などが、入っておりまして、今回の展示では、実物とミニチュアサイズのものを見比べていただきながら、精巧な作りを実感していただけると思います。
面白いですね。だいたいこれは10分の1くらいのサイズのミニチュアになるんでしょうか。
そうですね、たらいの直径が、50センチに対しまして、ミニチュアのものがだいたい5センチということで、10分の1、10倍のもののサイズで、実際見比べていただくことができます。
さあ続きましての見どころは。
はい、昨年、5月に令和という年号に変わりましたが、御代替わりの令和を記念し、獅子殿飾りというものを、展示しております。こちらはですね、昔の京都御所にございます儀礼の場であった獅子殿を模したものになっております。大変ですね、小さな、お雛様が、神殿というあの建物を模した飾りの中に、入れ込まれておりまして、かつてのその宮中の、様子と、それから今のですね、雛飾りにつながるまでのこう様子というものを見比べていただくことが展示の中でできると思います。
あの、私たちのよく知っている雛飾りとはちょっと違う部分もね、いくつかありまして、例えばお雛様とお代理様の人形があるところはちょっとこう奥まっていて、ある意味こう神社の本殿のような感じもするんですけれど、変わってますね。
そうですね、現在のお雛様というのは、まあ、七段飾りですとか、あるいは、段がですねむき出しになっている形になっていると思うんですが、こちらの獅子殿飾りの方では宮中ということで、奥まった場所に、まあ、お代理様お雛様を模した、まあ、天皇皇后がお入りになって、その下にですね家臣が連なるような形をとっております。
ちょうどね、令和に変わって初めてのひな祭りの日ということもありますのでね、以前はこの御代替わり、天皇が変わった時の儀式というのは京都御所のこの獅子殿で行われることもあったということで、そのこともこう感じながらね、時代の流れも思いを馳せていただきたいなというふうに思います。そして3つ目の見どころとしては何でしょう。
はい、3つ目の見どころとしましては、かつてですねひな祭りの時にお姫様方が遊びとして使われていた貝合わせを、ご覧いただくことができます。
ハマグリの貝の内側に金色をベースにして絵が描かれています。これは何の絵なんですか。
これはですね、源氏物語の場面を描いた絵になっております。
素敵ですね。もう本当に時代絵巻がですね、貝の中にその世界が広がっているという感じで、一瞬にして物語に引き込まれるような雰囲気があります。これ実際にどのようにして遊ばれていたんでしょう。
はい、実際にはですね、ハマグリのですね貝を伏せてですね、これに合う貝は何かということで、探し当てる、今でいう神経衰弱のようなゲームを行っていたようです。
同じように私には見えてしまったりもするんですけれども、こういったあの次の回を探すというゲームの背景にはどんな思いが込められていたんでしょうか。
はい、ハマグリのような二枚貝はですね、必ずですね対のものしか、合わないような作りになっております。ひな祭りの時に、子どもたち、特に女性の子どもたちに遊ばせることは、将来のですね結婚に自分にぴったりの旦那様を見つけるようにということの願いが込められていたと言われております。
長岡
NGOK。
さあここからはですね、長岡市立科学博物館で行われますイベントについてもご紹介いただきたいなと思っております。科学博物館の桜井幸恵さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
桜井さん、今日もピンク色の服装が大変鮮やかですね。
ありがとうございます。春らしく決めてまいりました。
ラジオですけどね、ということでねえ、実は植物専門の学芸員でもいらっしゃるということで、幸せな枝と書いて幸恵さん、しかも桜井ということでぴったりの名前でございます。
は
い、
名前も春色です。
ありがとうございます。春色の桜井さんに今日はですねクラフトについてお話を伺うんですけれど、クラフトということは何かこう作ることができるんでしょうか。
はい、3月3日に科博ミニクラフトとして開催します。ポスターやチラシなどを使ったリサイクルペーパーバッグ作り、それから土地の実に好きに絵を描いてもらう土地の実ペイントなど、小さなお子様から楽しみいただける内容をご用意しています。
このペーパーバッグ、すごくあの可愛らしいものが目の前にあるんですけれども、例えばあの博物館のチラシだったりとか、それから開府400年がありましたので水島仁王の元旦年賀図上の図ポスターなんかも使われていまして、 なんかこう世界に一つだけのものができるわけですね。
はい、いろんなチラシやポスターがある中からお選びいただいて、皆さんそれぞれ、自分だけのマイペーパーバッグを作って、お持ち帰りいただいています。
いいですね。今日せっかくですので私も何か体験させてもらいたいんですけれども、どうでしょう。
はい、ではぜひ土地のみペイントいかがでしょうか。
さすが植物の担当ということで植物推しでいらっしゃいましたけれど、土地のみちょっと変わってますね。
はい、栗ですかというお問い合わせをよくいただくんですけれども、栗のようにこう整った形をしていないですよね。で、一つ一つこう形が違い、大きさも違い、そういうところが、絵を描く、まあ、題材として大変面白いなと思ったところがきっかけでお勧めしております。
確かにキャンパスだと真っ平らで平坦ですよね。この土地の実の場合はゴツゴツがあったりとかシワがあったりとか、まあ、私もシワあるんですけど、そんなシワのあるキャンパスの上に描いていくっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですが、面白そうですね。
はい、このデコボコしているのをじっと見ていていただくと絵が浮かんできませんか。
なるほど、そうか、このシワデコボコを利用して、これは例えばFM 長岡のマスコットキャラクター、はい、ウーブちゃんが浮かんできました。
浮かんできましたね。ではぜひ行ってみましょう。
ちょうどウーブちゃんのですねアンテナの部分が見えてきました。ここからちょっと描いていこうと思います。ウーブちゃんは体が黄色ですので黄色いペンを使います。頑張ります。さあ完成いたしました。できるだけ丸くてうまくこう生えるような土地の実を選んでですねウーブちゃんを描いてみました。桜井さんどうでしょうか。
はい、形にぴったり合ってて大変上手にできてると思います。
ありがとうございます。これまたですね細いペンなので土地の実のこう感触をね感じながら描くことができると思いますし、思い通りにいかないところもまた面白かったりもするので、ぜひ大勢の皆さんに体験してもらいたいですね。
はい、土地の実のいろんな形があるところもぜひ楽しんでいただいて、それからいろんな色のペンをご用意してますので、そんなところも楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
ラメもありますからね。
はい、ラメもあります。キラキラです。
さあそれでは改めて山田さん、おひなさま展など詳しい情報を教えていただきたいと思います。
はい、長岡藩主牧野家ゆかりのおひなさま展です。開催会場は長岡市立科学博物館内企画展示室となっております。幸いプラザ1階にございます。期間は3月8日の日曜日まで、3月2日月曜日は休館となりますのでご注意ください。おひなさま展に合わせまして、今山田さんに体験していただいた科博ミニクラフトも、3月3日火曜日午前9時30分から10時30分、午後2時から3時30分の2部制で実施いたします。参加無料、申し込み不要となっております。展示室では一足早い、春を感じることができます。ぜひ、たくさんの方の、ご来館をお待ちしております。
ありがとうございます。今日お話を伺いしましたのは科学博物館の山田さん、桜井さんのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
科学博物館へのお問い合わせは電話 32-0546 32-0546 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。